ガールトーク、民主主義ってなんだと思う？このポッドキャストはサイレントマジョリティとみなされている女性たち一人一人が社会について、政治について、民主主義についてどう考えているのか考えていないのかをモデレーターとのおしゃべりを通して発信していきます。
こんにちは、このポッドキャストのモデレーターのアンです。沖縄のギノザさんにお話を伺っています。前回はベトナム帰還兵のアレンさんのベトナムでの経験のことについて伺いました。今回はアレンさんが沖縄に来るようになってからのこと、アレン小学会の創立のことについて伺います。ギノザさん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
前々回ギノザさんがアレンさんと出会うまでのいきさつのことについて伺いました。1995年の少女暴行事件をきっかけに沖縄の女性たちがピースキャラバンを結成して、全米を回って沖縄の現状について訴えた。この時にアレンさんがピースキャラバンのことを知って、私が沖縄に行きましょう、来てくれたのが1996年5月のことでした。それ以降13年間毎年アレンさん沖縄に来てくれたんですよね。
10月21日を覚えて必ず沖縄に来てくれました。
10月21日というのは、その1995年の少女暴行事件に対して県民の怒りが爆発した県民集会があった日ですね。8万5000人以上の人たちが集まった。
そうです、沖縄に来てくださいよとお願いした私たちは財政力がないので、私のうちに日本間にお連れしたわけですけれども、
でそれからギノザさんは高校の英語教員でいらしたので、ギノザさんの勤務校でも平和講話というかをされたんですよね。
そうです、私の勤務校はキャンプハンセンのフェンスのすぐ近くにありました。生徒たちはフェンスの中でどういうことが行われているのか全く知りませんでした。知る術もなかったんです。初めてアレンさんが、実は僕は10ヶ月あの中にいてと訓練を聞いてびっくりしたんです。その訓練というのは殺人訓練です。人をどのように苦しめて死に至らせるか、ベトナムのジャングルの中にベトナムの人たちがどうやって潜んでいるかを学びました。3日も4日も何も食べるものもない時には耳を澄ませば赤ん坊の声が聞こえます。子供の声が聞こえます。ハエがいっぱい飛んでれば死体があるのが分かります。そういうことを学んだわけです。
今ジャングルっておっしゃったんですけれども、沖縄の北部はヤンバルと呼ばれていて、沖縄は亜熱帯にあるんで、そこはジャングルなわけなんですよね。そのヤンバルの森の中にも米軍の敷地があって、そこでジャングルでの訓練をしてるって聞いたことあるんですけれども、
私は何回も中部から北部に向かう中で行軍に出会いました。実弾を入れた銃を持ち、何百人もの米兵が行軍する様は、車で運転して勤務校に向かうとき、とても恐ろしかったです。
じゃあアレンさんはギノザさんの勤務校以外でも沖縄県内であちこちで、平和講話みたいな講演されたわけなんですよね。
アレンさんは最初に一度だけだったら行ってもいいよと手を挙げてくれたんですが、13年間毎年10月には来てくれて、自分の体験を話をしてくれました。沖縄の人たちに話をするとき、自分の話が沖縄の人の心の中に伝わっているという実感を得て、自分は自分がやってきたことを正直に話すことで、この若者たちに役に立つかもしれないと思い始めたからなんです。13年間の間、沖縄だけではなく全国に1200回もの講演をなさったんです。ものすごい数です。彼は話すたんびに自分の体験は 人々の役に立っている、しかも自分は人が生まれるということを学んでこなかった。この指は銃の引き金を引くのではなくて、この手は隣人と手を結ぶのだ、人は一人では生きていけないんだということに気づかされたんです。彼はどんなに不調でもお願いされれば必ず行きました。
前回アレンさんがベトナムでベトナム人女性の出産に計らずも立ち会ってしまったっていうことと、あと帰ってきてから PTSD に悩まされていたけれども、小学校の時の同級生と出会ってそこで初めて自分のベトナムでの体験を話すようになったっていうことを伺いましたけれども、アレンさん沖縄だけでなくもう全国も行かれてたっていうことで、っていうことはじゃあ、自分が従軍していたベトナムにも一度は帰られたっていうことあるんですか？
そうです。2005年にピースボートに乗ってアレンさんはベトナムの人々の前で謝らねば、許されないことをしたので許してほしいとは言えないけれども、許されないことをやってしまった謝らねばと思って謝りに行ったんです。2000人の方々が聞いておられました。
講演会が催されたんですね。
はい、そうです、そうです。
ベトナムの方々との交流はどんな風だったんですか？
ベトナムの方はものすごく心動かされていました。正直に許されないことをやってしまった自分、許してくださいとは言えないが謝りたいんですと涙して謝っていたこの姿は、とてもベトナムの人たちに衝撃を与えた。戦争はやっちゃいけない。
ベトナムの方がそういうふうに思われたわけなんですね。アレンさんが十何年も毎年毎年宜野座家に滞在するようになって、お母様が沖縄戦での話を初めてお話しするようになったっていうことなんですね。
そうなんです。アレンさんもタバコをよく吸ってました。私の母もすごいヘビースモーカーです。アレンさんが来たら朝早く何の会話もなくタバコを吸って煙が行くのを二人で見てたんです。私の母は沖縄戦の話はしませんでした。アレンさんの話を聞いて一回だけ同時に息子二人を亡くした時の話を私だけにしました。私の母が自分のおんぶしてる息子と抱っこしてる息子をいっぺんに亡くした時のことを話をしてくれたんです。私の母が同時に二人の息子を亡くした時に自分でその二人の息子の骨を焼かなくちゃいけなかった。でも耐えられなくなって移動しようとしたら隣の女性がこのタバコがこの煙がなくなるまでそばにいてあげてと言われて以来ずっと吸い続けていたのは狂わないためだったんだ。正常な正気ではいられない状況に追いやられた時、人は煙を見ながら時を過ごして正気に戻るということをアレンさんもやっていたし母もやっていた。アレンさんは毎年10月には沖縄に来て学校講演をしておられましたが、2008年ぐらいからちょっと体調がというか、それまでも話した後はもう泣き崩れたり倒れたりしていました。2009年1月にはがんだということが分かったんです。枯葉剤の影響だと言われている多発性骨髄症だと。その連絡を受けて 私たちはアレンさんを治療するための看破活動を始めたんです。アメリカは保険がないので、そのことを知って全国で700万集めました。で、最初は送金してたんですけれど、奥さんが急にどんどん送金をするというのは当局に疑いの目が あるので、お金送金しないでくださいと言われて、私たちはお坊さんと一緒に行きましたから、お坊さんの袈裟と私 の腹巻きの中に100万を入れて持っていきました。で、この100万を渡した3日後にニューヨークの病室に呼ばれました。2人ずつしか入れない病室で、奥さんは最優先で入れてくれたんです。その時アレンさんが、僕は毎日毎日許されないことをやった自分に対して泣いて詫びて毎日涙を流していた、もうすぐ自分が天に召されるんだと、今ベトナムで遭遇した出産シーンを思い出している、出産を知らなかったけど初めて目の前に立った時に水がわーっと出てきた、女性の股からわーっと、その水が後に発意だということは分かりましたが、あの時は分かりませんでした。でも清らかな水だったことをはっきり分かりました。ああ、清らかな水の後に赤ん坊が生まれたんです。自分はずっと泣いて謝罪の涙を流してたけれども、今気がついた、この涙は許された破水の涙と同じように清められた水なんだと、自分の罪は清められて、このように理解したときに、自分はあなたにお願いがある、自分のために集められたこのお金はもう十分です、ベトナムで動くものは全部殺した、全部全部全部、子供たちの未来を全部奪った、教育は大切です、海兵隊がどういうことをしてたかと知ってれば私は入らなかった、ベトナムの子供たちにこの残ったお金を使ってください、家族の方からも言われました。アレンの意思を尊重してください、アレンの言う通りにしてくださいと言って、私たちはアレン小学会の基金とすることにしました。アレンが2009年の3月25日に亡くなりましたが、翌年2010年にアレン小学会沖縄を立ち上げて、毎年100人近い子どもたちに奨学金を渡して、奨学金をお渡しする子どもたちにはアレンさんの生き様を本にしたものをお渡ししてますけれども、
その奨学金渡しているのは特定の地域の子どもたちなんですよね。
アレンさんが駐留したダナンの、しかもクァンラム省って言って、行ってみて分かったんですけども、山奥の貧しい地域です。その子どもたちに小学生の半年分の学費50万ドンを一人一人に直接私市に行っています。2年に一度自費で行ってますが、来年の2024年は15年目ですので、特別企画として大学生を連れて一緒に行こうとしています。
そのダナンっていうのは、ベトナム戦争にアメリカが本格介入した時にアメリカ海兵隊が上陸した町です。そしてそのダナンの港から戦死したアメリカ兵が冷凍遺体となって沖縄に送られてきたっていう話はしていただきました。 それで今までですね、ずっとアレンさんアレンさんって言ってました。でも皆さんちょっと関心を持たれて、どういう小学会なのかな、自分も支援したいなと思って、多分ネットなんかで検索するとですね、多分アレン・ネルソン小学会っていう風に名前が出てくると思うんです。だけど今は私たちはアレン小学会と言ってます。名前、ネルソンの名前が抜けている、ご事情をちょっとお話しくださいますか。
その話をしましょうね。アレンさんが13年間我が家にいるときに、お盆とお正月には親戚がいっぱい集まります。仏壇の前にうとうとするんですけれど、その光景を見ながらアレンが言ったことは、うちなんちはいいね、おじいさんおばあさん、その上の祖先たちがどういうふうにつながってるかということを分かるからね。僕はおじいさんがアフリカから奴隷として連れてこられた、それだけしか分からないんだ。しかもネルソンという名前は奴隷主がつけた名前だから呼んでほしくないと。講演するとき必ず彼はアメイジングレイスを歌います。これはアフリカからアメリカに連れてこられる奴隷船の中の状態を見たアメリカ人が、こういうことなんだということで懺悔の祈りを込めた歌なんですね。そのことを彼は必ず歌うんですよ。いかに自分が黒人であること、黒人で生まれた自分はおじいさんがアフリカから奴隷として連れてこられた、奴隷船に乗っていたんだということを思わざるを得なかった。このアフリカ系アメリカという自覚をすごく持っているアレンさんですけれど、我が家に行った時、ティビチ、うちのあのティビチがとっても大好きなのは、それにちょっとケチャップをつけると This is an African American taste って言って、とってもよく食べたんですよ。私の母のもう得意 の料理で、え、アレン、はいはい、ティビチ食べなさいって いつも言ってた。帰る時に私の母が、え、アレン、この三線とウリムチ行け、これ持って行きなさいと言ってあげた三線は、ニューヨークのうちにしっかりありました。玄関にもシーサーがしっかりありました。アレンはいつも沖縄の三線は悲しみと同時に喜びも表すね。アフリカ・アメリカン・デ・ブルースと言って、このブルースのようだよね。ニューヨークでも弾いてたんです。
そうなんですね。宜野座さん、本当に貴重なお話ありがとうございました。宜野座さんがアレンさんと出会ったのは48歳の時ですね。アレンさんが宜野座さんに会ったのも出会ったのも48歳の時です。だけどそこから亡くなるまでの2人は本当に海を越えて心がしっかりとつながりましたね。人と人とのつながりっていうのは時間と空間を超えるっていうことを思います。それとあと宜野座さんのアレンさんのお話を通じて、アメリカにおけるアフリカ系アメリカ人の置かれた状況のこと、それからベトナム戦争、戦争なんですよね。沖縄でもそうだった、多分満州でも太平洋の島々でも、今ウクライナでもパレスチナでも全く同じことが行われている。戦争の愚かしさ、人間性を奪う、そのことでどれだけ人が心を病んで人生を無駄に過ごさなければならないのかっていうことを学ばせてもらいました。ありがとうございます。
いろいろといろんな話をさせていただいて、世界の人たちに本当の戦争の愚かしさをアレンの体験を通して伝えることができればと思っていますし、お互いに手を取り合っていくことが世界を平和な世の中にしていくんだといったアレンさんの言葉を 受け継いでこれからも活動していきたいなと思っています。ありがとうございました。
ありがとうございました。